はい、今日の一問一答ですね、介護予防支援について正しいか誤りか答えを。問題、介護予防サービス計画における課題分析には社会参加および対人関係を含む。介護予防サービス計画における課題分析には社会参加および対人関係を含むとありますが、これは正しいですね。課題分析とくればですね、アセスメントっていうふうにパッと出てくるといいですね。居宅介護支援の中にもですね、ケアマネジメントのプロセスの中にアセスメントっていうのがありましたよね。あれと同じ場所です。課題分析とか情報収集っていうふうに言うんですね。後ほどまあケアマネジメントプロセスっていうのはちょっと出てますけども、今ここで言うとですね、まずはインテーク、これ初回面接のことですね。そして2つ目がアセスメント、さっきも言いましたけども情報収集とか課題分析とかって言いますね。そしてケアプラン、これはケアプランを作る。で、4つ目がサービス担当者会議、これはケアプランに位置づけたサービス担当者を集めて、まあ、会議をしてですね、これケアプランこれでいきましょうというような会あの話し合いをするんですね。そして5つ目が実施、これはケアプランを実施というするという意味ですね。で、6つ目が実施したケアプランをそのままにしていてはいけませんので評価をする、それはモニタリングっていうふうに言いますね。そして最後目標た、7つ目が集結っていうふうになります。目標がモニタリングの段階で目標達成に至っていればですね、あ、じゃあこれで集結だねっていうふうになるんですね。ただまあ大抵はですね、やっぱ目標達成まで行ってないっていうことも多いんですね。そういった場合はですね、2番目のアセスメントにまた戻るんですね。再アセスメントをしてまたケアプランの変更をしてっていう形でケアマネジメントプロセスをぐるぐると回していくわけですね。そのアセスメントの段階の出題になります。で、これも比較的品質のポイントになるのでしっかり押さえておきましょうね。で、介護予防支援の課題分析の4領域っていうふうに私たち呼んでるんですが、これはどういうものかっていうとですね、アセスメント標準項目とか課題分析標準項目っていうのがですね、居宅介護支援の方にもあるんですね。14個あって、健康状態とか ADL、IADL とか認知とかコミュニケーション能力とか、そういったものを見てですね、評価して、課題分析していくんですけれども、介護予防支援の方はですね、14個もないんですね。4個だけしかないんですね。で、その4個を抑えてしまえば、いいわけですよ。ただですね、課題分析標準項目14個でもそうなんですけど、14個ってめちゃくちゃ多いじゃないですか。で、結構でも僕たちは口で覚えたりしてるんですね。指折りながら口で覚えたりですね、してるんですよ。で、この4領域なんかっていうとですね、4個しかない割にですね、文章長いんですよ、なんとなく。でね、同じように文字記憶で覚えようとするとごちゃごちゃしてくるんですね。で、あれこれどっちだっけと、これどっちに入ってたとかね、こっちは居宅介護支援だっけとかってなっちゃうのが大変なので、介護予防支援4領域、課題分析4領域に関しては僕はもうサザエさんのお父さんっていうふうに覚えてるんですよ。なのでちょっとね、ここで紹介しておこうと思いますが、まずはその4領域っていうのがどういうものかっていうのを説明しますね。1つ目が運動移動、2つ目が家庭生活を含む日常生活、3つ目が社会参加並びに対人関係およびコミュニケーション、4つ目が健康管理というふうになっていますね。で、これをじゃあサザエさんのお父さんのイメージでですね、イメージ記憶をしましょう。まず1つ目、サザエさんのお父さんがジャージを着て家の外歩いてるというイメージですね。サザエさんというのは歩いてるシーンというかたくさんありますよね。ブロック塀の横をスタスタスタスタと足を伸ばしながら歩いてるイメージですね。ジャージはアディダスの紺の横に白いラインが入っているような、あんなジャージ着てるような感じですかね。そういうイメージでサザエさんのお父さんがスタスタと歩いているというイメージですね。2つ目、家庭生活を含む日常生活、これはサザエさんのお父さんお家であぐらをかいて、あれ浴衣っていうんですか、着物を着てですね、新聞を読んでるね。あぐらかいてるから捨ててこが見えたりしてるんですけどもね、新聞バッと広げてですね、お母さんにね、お母さんに対して何か言ってるんですよ。お茶くれお茶くれとかですね、そんな横向いてお母さん母さんお茶くれって言ってるようなイメージ、そういうような映像で、家庭生活を含む日常生活っていうのをイメージしますね。で、3つ目、社会参加対人関係 コミュニケーションという3つ入ってますね、キーワードがね。これは僕は伊佐坂さんというのが出てくるんですね。伊佐坂さんってお隣のおじいちゃんですよ。頭ハゲてて白いひげがびょーっと長く伸びてる。みんなこの人も着物着てますけどね。なんか小説家ですかね。そのおじいさん、伊佐坂さんの奥さんと、サザエさんのお父さんの奥さんも仲いいですよね。あの軒先っていうか、あの自分家のあれ木の壁ですか、木の壁を挟んでおしゃべりしてますよね。あの奥さんの旦那さんです。余計ややこしいですね。小説家のおじいさん、なんか将棋打ったりしてますよね。そのおじいさんとおしゃべりしてるような映像、サザエさんのお父さんと伊佐坂さんがおしゃべりしてるような映像、これをもとに社会参加、対人関係、コミュニケーションというのが引っ張り出すわけですね。で、4つ目、健康管理。これはサザエさんのお父さんがお医者さんのところへ行ってあーって口を開けてる映像ですね。サザエさんに出てくるお医者さんっていうのは頭がデコボコとしててですね、もちろんてっぺんはハゲてて、横に黒い髪で、まあ、サザエさんのお父さんと同じような髪型になってる、まあ、同じではないけどデコボコして、で頭にですね、銀色の何ていうか鏡みたいな、今時お医者さんつけてないような、頭にこうベルトと一緒にこう銀色のあれ何か分かんないけどつけてるようなイメージのお医者さんにあーんってしてもらってる。もちろんお医者さんの顔は鷹みたいな目をしたお医者さんね、顔ですよね。そんなイメージで覚えてるんですね。ちょっと分かりにくいね、もう一回言いますよ。1つ目の運動移動とくれば、サザエさんのお父さんがジャージを着て歩いている様子。2つ目の家庭生活を含む日常生活は、お父さんが新聞を開いてあぐらをかいてお母さんに何か言っているんですね。お茶くれとか言っているようなイメージ。3つ目は社会参加、対人関係、コミュニケーション。これは伊佐坂さんとサザエさんのお父さんがおしゃべりしているようなイメージですね。4番目は健康管理。これはサザエさんのお父さんがお医者さんに行って、まあ、口をあーんと開いているわけですね。お医者さんというのは頭になんかベルト巻いて銀色のなんか鏡みたいなのつけたような典型的な昔のお医者というような感じの人ですね。そういうイメージで、まあ、くっつけて覚えてしまうと、まあ、いいかなと思いますね。記憶の範囲っていうのはですね、頭の脳みそできるだけいろいろ使った方がいいんですね。文字記憶とかも、音の記憶っていうのもいいですけれども、そういうイメージ記憶っていうのも活用してですね、記憶を定着させるっていうのも一つの方法になるかと思いますので、ぜひ活用してみるといいですね。ということで、この問題の正解ですが、介護予防サービス計画における課題分析には、社会参加および対人関係を含む。これは、どうでした？伊佐坂さんですよね。ということで、正しいということになります。では解説は以上です。